皆さんおはようございます。みきです。2024年2月27日火曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけで、火曜日でございます。今週初めての、コーヒー片手ニュースになります。昨日ですね、月曜日だったんですが、ちょっとね、私の仕事の都合で、配信できなかったんですけれども、実はですね、昨日県のお仕事で、ちょっとね、長野市からさらに新潟より北に行った、町に行って、ちょっとねお話をしてくる機会があったんですけれども、そこにはですね、季節労働って言ったら、大げさではないですね、季節労働の方たちが多くいて、住民票がもしかしたらちょっとその、町にないかもしれない人たちが多く滞在しているという町なんですね。で、季節によって移動をしている人たち、日本国内で移動している人たちのが多い地域だったんですけど、いろいろな方がいて、お話ができてね、外国人の方にもともお話ができたし、町の方ともねお話ができて、いろいろな気づきがあり、そしていろんな課題がやはりあるなっていうのを気づいた、一日でした。とても楽しいというかね、有意義な、一日でしたね。はい、というわけで今日の、記事いきましょうかね。4つ、スペースでお聞きの皆様は4つちょっとね記事をご用意しているんですけれども、ちょっとどうなるかな、全部ご紹介できないかもしれませんが、行ってみましょう。一番右側の記事からになります。 NHK 水戸放送局茨城ウェブ特集ということで見ていきたいと思います。外国人の保護者とのコミュニケーションどうする。日本語を選ぶだけで保護者の母語で情報を届けられる多言語連絡帳とは、ということで、これ NHK の、番組でね取り上げられたものみたいです。ちょっと見ていきましょう。茨城県の小中学校では去年5月の時点で3120人の外国人の子どもが在籍し、年々増えています。こうした中、学校では子どもの保護者とのコミュニケーションの取り方も課題になっています。連絡帳を使って教員と保護者のやり取りをするとしても、日本語が堪能でない保護者もいるため、言葉の壁を乗り越えるための支援が欠かせなくなっています。新たなツールを使ってこうした課題を乗り越えようという県内の動きを取材しました。ということで見ていきましょう。県内の学校現場ではということで、いきましょう。茨城県下妻市の下妻小学校では10カ国48人の外国人の児童が在籍しています。全クラスに外国籍の児童がいて、毎朝担当の教諭が一人一人に声をかけ、今日の予定を説明します。すごいな、この小学校、下妻小学校の規模が、ね、どのくらいなのかわからないんですけれども、10カ国、すごいな。この10カ国多分多岐にわたっているんじゃないかなと思います。48人の中の10カ国なので、本当国籍がバラバラなんじゃないかなっていうのが、想像できますね。そして全クラスに外国籍の児童がいると、もう珍しくないんですね。それが普通になってくるのかな、標準になってくるのかななんて思いますね。記事に行きましょう。日本語がわからないなどの理由で学校に馴染めず休みがちな児童も多く、休んだ児童には教諭が直接電話をかけるなどして悩みなどが原因ではないか丁寧に聞き取っています。外国人の児童が快適に学校生活を送るためにとりわけ重要なのは保護者への情報伝達です。市が採用した外国人児童生徒支援員が 通訳などとして教員と保護者との仲立ちをしています。なるほど、これはよく見る形ですね。市の人が、まあ、通訳を採用して教員と保護者との中に立つっていうのはよくあることなんですよね。これってどう考えてもその大人側の都合だったりとかね、日本人側の都合でしかないんですよね。まあ、通訳大切なんだけど、子供にとってどうですかってなるとまたちょっと違うのかななんていうふうに思いますが、もう少し行きましょう。重要な連絡事項は支援員が保護者の母国語に翻訳し確実に伝えようとしています。ただ対応できるのは英語とスペイン語、それにポルトガル語の合わせて3カ国です。それ以外の言語が母国語、ちょっと言い直しましょうかね、母語の保護者には担任が優しい日本語でできる限り伝えようと努めているとの言います。下妻小学校の村井教諭です。学校から配る資料や文章だけでは伝わりにくいこともありますので、必要に応じて電話で対応したり、保護者が学校に聞きに来ることもあるので直接ご説明したりということでご理解をいただくようにしていますと。なるほど、新たなツールを活用する現場もということでいきましょう。多様な母国語の保護者とスムーズにコミュニケーションを取っていくにはどうしたらいいか、蒲田市の中学校では去年から新たなツールを活用しています。大学教員が発案したインターネットの多言語連絡帳です。なるほど、スクショにはこの多言語連絡帳のねスクショが出てきていますね。保護者の連絡によく使う500近い文章があらかじめ10カ国語で登録されています。10カ国語で登録されている文章の一部ということで、例えば遠足の延期を伝えるとか、遠足の中止を伝える、宿泊学習の延期を伝える、中止を伝えるとかね、ありますね。なるほど、授業参観や休校中、明日の部活動についてっていうのもありますね。はい、なるほどな。翻訳した内容は保護者にメールで送信されます。さらに保護者が読んだかどうか通知されるほか、保護者から簡単な回答もできますということなんですね。回答もできるんですね、すごいな。スクショにはウルドゥー語とかね、翻訳した連絡メールなんていうのもねスクショで見ることができますね。すごいな。蒲田北中学校森作教諭の言葉です。このツールだと全部日本語を選択して入力するんですが、相手の言語に翻訳されているのでこっちの手間はそんなになくていいのかなと思う。電話だと相手が出るかどうかもわからないし、私たちが不在の時もあるので、そうするとトータルの時間がかかるが、この多言語連絡帳ですと3分くらいでやり取りができるので、回答もわかるのでとても便利に使っていますと。なるほど、いいですね。やはりテクノロジーでその解決できる部分っていうのはね、言語に関してだとすごくね、翻訳というツールを使えるので、これはね活用していくのがいいんじゃないかなと思います。はい、多言語連絡帳を使っている保護者のシャルラーさんは去年パキスタンから来日しました。母語はウルドゥー語で、日本語はまだ読み書きが難しく、以前は学校から配られる日本語のプリントの内容を理解するのに苦労していたそうです。シャルラーさんの言葉です。前は学校からのメールや配布物の内容が全て日本語で書かれているし、漢字もあるので理解できないことも多かったです。1週間に1回は学校まで行って先生に簡単な日本語で説明してもらっていた。多言語連絡帳では母語のウルドゥー語で内容が把握できるので安心感が大きいですというふうに書かれていますね。さらに発案者の思いということで出ています。 多言語連絡帳を発案した宇都宮大学の若林准教授は14年前から栃木県の中学校で日本語教室の担当教員をしていました。ほう、そうなんだ。外国人の親のほとんどが日本語が堪能ではなく情報を伝えるために試行錯誤したと言いますと。なるほどね。はい、若林准教授の声です。日本語教室を担当した最初の年にブラジル人の男の子で全然勉強しなかった子供が最初の年にいました。学校では手に負えないと思ってたので、ごめんなさい、手に負えないと思ったので私は本当に足しげく家に通い親に学校の様子を伝えました。当時ネットもなかったし翻訳システムもなかったのでポルトガル語辞書を片手に親と会話しました。その結果親は学校の気持ちを分かってくれて子供の様子が全く180度変わりました。その時に情報を伝えるということはこんなに基本的で大切なことだと痛感し、それが多言語連絡帳を作ろうとした原点ですということなんですね。本当に比較的そのブラジルの親が結構この親代表ではないけれども、典型外国籍の親の典型という感じでね、伝えられることが多いんですけれども、比較的外国籍の親は子どもの教育に無関心だっていう風にね言われがちだったんですね。今はそんなことないと思うんですけれども、無関心ではなくてわからないんですよね。学校の様子がわからない、知りたくてもなかなかその次のアクションに行かないっていうのは確かにあるんですけれども、知ろうとしないっていうのがやはりその興味関心がないっていう風に映ってしまうのかなと思うんですが、こういうことでね、そのさっきも言ったようにテクノロジーでそういうところが緩和されていくと、それぞれというか、まあ、双方にね、理解が進んでいくのかななんていう風に思います。ね、難しいところでございますよね。うん、記事まだ続きますのでぜひぜひね読んでいただきたいなと思います。この多言語連絡帳ですね、英語、中国語、インドネシア語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、フィリピン語、ウルドゥー語が、対応しているということです。4月からはダリ語、パシュトゥー語、希少言語ですねが、追加されるということです。すごいな、なかなかいいですね。はい、ぜひぜひ、記事ね最後までご覧いただけたらなと思います。なんかこれだけでいっぱいいっぱいになっちゃいますが、もう一個いきましょうかね。それではですね、こちらいきましょう。2つ目の記事にいきます。地域に住むすべての外国人に日本語の学習機会をということで、地域日本語講座を実施ということで、こちらはですね宮崎大学のサイトになります。ニュース記事ではないんですがちょっと見ていきましょう。2024年2月15日水曜日、地域日本語講座初級編の最終回が宮崎大学附属図書館にいて行われ、6名が参加しましたということです。この講座は宮崎県が地域日本語教育体制整備事業の中で行う県内在住外国人向けの日本語講座について、宮崎県国際交流協会から委託を受けて宮崎大学が実施しているもので、初級クラスと初中級クラスに分かれて2023年5月から週2回のペースで実施されましたと。両クラス合わせて20名が登録。初級クラスではひらがなの読み書きから始まり、日常生活で頻繁に使われるフレーズや挨拶などを中心に学び、初中級クラスではさらに一歩踏み込んだ内容を日本語で表現してもらう練習をしましたということなんですね。去年の5月からということで、ほぼ 何ヶ月、10ヶ月近くですね、週2回のペースで実施してきたということで、かなりの数、回数ね、やってきたんじゃないかなと思います。もう少し行きましょうか。初級クラスの最終日となった、2月15日は、旅行に行った時の感想を簡単な言葉を用いて相手に伝える練習をしたほか、グループトークを交えて和気あいあいとした雰囲気で行われましたということなんですね。旅について日本語で語ったりとか、ひらがなの添削を受けている様子なんていうのもね、写真で紹介されていますね。本年度の後半は途中から受講した人が多く、出席回数が全体の 80% 以上の規定を満たす受講者がいなかったことから、修了証書を渡すことはできませんでしたということなんですね。そう、先ほどもね、記事の最初の方にもありましたが、最終回で6名が参加されていたということなんですね。で、両クラス合わせて20名ということなので、まあなかなかね、最後までたどり着けなかったのが、本当にこの地域の日本語教室っていうところの特性の一つかなと思います。なかなかね、定着するのが難しかったりとか、ね、80% 以上の、出席っていうのなかなかね、難しいところですよね。そう、地域の日本語教育難しいよね、そういう出席のところとかね。働きながら勉強していたりとか、週に帰って結構きつかったりとかするんですよね。どういう人たちをそのターゲットにしているのかちょっとわからないんですけれども、受講者のことちょっと見ていきましょうか。アフガニスタンから避難の元留学生とその家族、また日本就職を目指すミャンマーからの留学生らが受講しているということなんですね。日本語を上達させて、それぞれ県内や国内他地域へのごめんなさい、他地域へ就職するなど、留学生らのこれからの将来や生活の支援につながる活動となりましたということなので、本当に何だろう、地域にいる方というよりも、元留学生とかね、いう方たちが、受講されていたんですかね。なるほどな、そうかと思って見ていました。80% 超えなかったかっていうのもあれなんですが、まあ人数がね、最終的に6名になってしまったっていうのがすごくね、残念かななんていうふうに思って見ておりました。というわけで、お時間になってしまいましたね。あと2つ、記事ご紹介したいなと思いましたが、明日もしね、ご紹介できたらいいなと思います。今日はね、ここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃から、スペースで配信しております。金曜日はね、雑談しておりますので、ぜひぜひ、おしゃべりに来ていただけたらなと思います。今日はここまでにしたいと思います。今日一日、良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。